一咕噜拍阿里样，一打刚阿瓦，乌红色裤子，吉拉阿当克，卡姆伊玛乌西里卡。
おはようございます。2010年5月9日、 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシ、第109回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウイングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は母の日です。リスナーの皆さんは、感謝の気持ちを込めたプレゼントの計画などはございますでしょうか。この臨時スタジオとなっている二豚子ども図書館の前には、紫ツツジがきれいに咲いています。アイヌ語で5月をモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。1つ目は、理事の問責決議案可決、ビラ取り支部総会、2010年4月13日付の北海道新聞よりです。北海道アイヌ協会ビラ取り支部276人は11日、本年度総会を二豚に生活館で開いた。同協会の文化伝承事業などで不適切な会計処理が相次いで発覚した問題で、協会の理事に対する問責決議を全会一致で可決した。決議には、一連の不祥事によって協会全体の社会的信用が大きく損なわれたと明記、今後同協会に外部有識者を含めた倫理委員会を新たに設置して、不祥事の再発防止に向けた体制を整備するべきだなどを盛り込んだ意見書を提出する。5月の同協会総会で理事長に意見を求める。また、任期満了に伴う役員改選で21年間支部長を務めた川名の総七氏が勇退、後任に副支部長に木村秀彦氏がついた。川名の氏は名誉顧問に就任した。2つ目のニュースです。アイヌ民族聖域門別の参拝施設計画地、4月13日付の北海道新聞よりです。門別市内の門別川支流に産業廃棄物最終処分場を建設する計画が浮上し、北海道アイヌ協会門別支部が、予定地はアイヌ民族の聖域にあたり、建設は先住民族の権利に関する国連宣言に違反すると反発している。同支部支援者は19日からニューヨークで始まる国連先住民族問題常設フォーラムで報告し、建設中止を訴える。処分場は門別市の建設業北東開発工業のグループ会社リテックが計画し、3月下旬に道へ設置許可を申請した。門別川支流域にあたる自社所有地約41ヘクタールを整備し、汚泥や廃プラスチック類を受け入れる。アイヌ協会門別支部が毎年伝統漁法や民族儀式を行っている門別川流域とは約2キロ離れている。門別支部は、処分場建設は先住民族の土地内での有害廃棄物の貯蔵は合意が必要と定めた国連宣言29条に反すると指摘。畠山支部長は、国連宣言は政府が支持しており、設置許可の判断をする北海道も尊重してほしいと話す。北海道は5月24日まで利害関係者からの意見書を受け付けており、関係者や専門家の意見を踏まえて審査する。オホーツク総合振興局としている。また、リテックの佐藤真也社長は、国連宣言を適用する是非については、道の判断を待ちたいと話している。3つ目のニュースは、アイヌ民族調査、道外は郵送方式です。4月17日付、北海道新聞より、アイヌ民族政策の指針を示す有識者懇談会、 アイヌ政策推進会議座長平野博文官房長官は16日東京都内で道外のアイヌ民族の生活実態調査の方法を策定する部会を開き、調査票は原則として対象者へ郵送することを確認した。前回の部会で事務局が提示した調査案は面談方式だったが、メンバーからの調査員の確保が難しいなどの意見が出た。次回以降、郵送での調査を検討するが、必要があれば面談での調査も行うとした。部会長の常本照樹北大教授は、調査にはプライバシーへの配慮とともにスピード感も求められると話し、質問項目の策定などを急ぐ方針を示した。4つ目のニュースです。旧満楼亭、5月1日付の北海道新聞よりです。英国出身の医師、人類学者で晩年をビラトリ町二豚にで過ごしたニール・ゴードン・マンロー博士の邸宅、国の有形文化財の洋館は昨年9月から一般公開が始まり、アイヌ民族の医療や文化研究に尽くした博士の姿を伝える。二豚に市街地の中心部に立つ、北大が所有し文学部の二豚に研究室となっている。木造3階建てを博士自らが設計、31年、昭和6年に建築された。内部に博士の白衣や肖像画、写真などを飾る。庭園には博士の肖像のレリーフをはめ込んだ記念碑もある。ビラトリ町の働きかけで一般公開が始まった昨週は、地元や札幌の5団体115人が見学。趣のある洋館や窓から望む猿川の眺めに感激したという。6月16日の博士の誕生日の時期には、万郎先生の遺徳を偲ぶ会が開かれる。最後に5つ目のニュースです。民族伝承の場に、知世完成、4月30日付、北海道新聞より。アイヌ民族の伝統的生活空間、イオルを再生する国の事業の一環で、二豚に建築が進められていた伝統的家屋、知世が完成し、29日、新築を祝う儀式、知世飲みが行われた。新しい知世は2棟で、二豚にアイヌ文化博物館そばに建てられた。昨年4月に着工。奈良材や茅を使用し、中の広さは46平方メートル。伝統活動の場として活用される。知世飲みには、同北海道アイヌ協会ビラトリ支部の会員ら約30人が出席。2棟、それぞれで屋根裏に矢を放ってお祓いする知世ちょっちゃや、神々に祈りを捧げるカムイのみ、餅などを巻く春ランナなどが行われ、完成を祝った。というのが今月のニュースとしてありましたが、シロさんどうでしょうか。
旧満楼亭がですね、北大の研究施設なんですけども、はい、これが一般公開されるということは、二豚にとって喜ばしいことだなと思っております。
はい。はい、担当は関根健二でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当いたします、茅野史郎です。今日はですね、新しいスタッフが1名参加しております。その方の自己紹介を含めて、ワイワイガヤガヤのメンバーを紹介します。それではどうぞ、佐々木さん。
はい、この春に函館から自然豊かで空がきれいな猿川にやってきました、佐々木明です。どうぞよろしくお願いいたします。
そして湯浅隆博です。海外は裏方として FM 機関紙を支えているメンバーなんですが、今日は急遽、お呼びに預かりまして、ワイワイガヤガヤ参加させていただきます。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、いつも参加されている方はいろいろ事情ありまして、参加できないということもありまして、私が、佐々木さんにですね、特別に今日ちょっと手伝ってくださいということで、まあ、彼はもともとは函館に住んでたんですけども、 あの富川といいまして、隣町ですね、
はいはい、
旧紋別町、今市町村合併で日高町というふうになってるんですけども、はい、そちらの牧場の方ですよね、確かね、
うん、そうですね、今は牧場にいます、ね、はい、
牧場の方の仕事されているということで、はい、それでは今日のですね、ワイワイガヤガヤのテーマなんですけども、まあ、時期的にですね、山菜採りの、まあ、シーズンというか、そういう時期に入ってるんですけども、ね、はい、まあ、この山菜採りということをテーマに話を進めていきたいと思います。はい、それでは、あの、佐々木さん、
はい、
実際山菜採りなんか行ったことありますかね？どこで何を今まで採っていたかというか、そういう経験談を含めて教えていただけますか？
あ、そうですね。あの、函館の方にいた時には、あの、大沼公園の近くの山で採っていたんですけども、あの、先週早速、あの、ビラトリ二部隊の近くの沢にちょっと入ってみましたら、あの、餃子ニンニクがいっぱい出てまして、まぁ、あ、ちょっといただいてきました。で、この他、あの、片栗なんかも咲き出してて、なかなか、春のいい雰囲気だなと思いました。
まあ、餃子ニンニクっていうのは、まあ、知らない方はちょっと分かんないですけど、ニンニクの芽に似たような形で、うんうん、まあ、太さがだいたい大人の小指ぐらいの太さで、うん、匂いがニラとかね、ああいう
ニラにちょっと近いですよね。
ニンニク系のなんか匂いがするものですね、
うんうん、でも美味しいんですよ ね
食べると美味しいです
ね。急遽割り込んでみましたミキサーで。あらです、よろしくお願いします。
まあ、餃子ニンニクというと、あの、湯浅さんはどんなものを想像しますか？
餃子ニンニクはもう、やっぱり僕、ここのピパウシでいつもお昼で食べてる、
ラーメン？
お店の名前なんて言うんですか？
ユーカラ食堂。
ユーカラ食堂さんのキトピローラーメン。キトピローっていうのが、まあ、アイヌ語で、あの、餃子ニンニクのことなんですけども、あれが、まあ、やっぱり一番僕は、あの、餃子ニンニクを食べている料理ですね。
うん、まあそうですね。アイヌ語で本当はあれはプクサっていうんですよね。
あ、餃子ニンニク。キトピロは、北海道の方言って感じ？
うんとね、道東ではあれ、キトっていうらしいんです。うん、だから道東の方のアイヌ語ではキト。そしてあれがノビルだとか、なんとかビルっていうのに似てるんで、それがキトビルがキトピロになったっていう。
シローさんのところで使うアイヌ語だと思う。
プクサ。
プクサ。
草っていうのが餃子。
それやっぱり地方によって呼び方は違うわけですか？
そうそう、やっぱり違いますね。だから、まあ、正確に言うと、この二部谷であれはあれはプクサ。
プクサラーメンを食べてる。
そうそう、プクサラーメン。だから、まあ、通称みんなね、キトビロキトビロって言ってんだけどね、あれね。
なるほど、
うん。だからあれはもうキトビロってなると多分、アイヌ語と日本語がくっついた方言だろうね、きっと。北海道方言。
なるほどね。
うん、だから、キトっていうだけだったらアイヌ語だと思う。
は
それにピロつくとね。
うん、
よく道路走ってると、キトビロありますとかって。
書いて
るね。100円、一玉100円とかね。結構ありますよ、この辺走っててもね。
あの、結構キトピロって、その、なんていうの、春は春でも、そこそこ早い時期に取った方があって、よく聞かされるんですけど。
そうね、私もね、実は山菜採りはあまり詳しくないんですけど。
あ、そう
なんだ。聞いたところによれば、うん、小さい方がね、香りがあって美味しいんだと。で、特にね、醤油漬けにしたりするのは小さい方がいいんだと。で、だんだん大きくなるとね、葉っぱが開いてくるでしょ。
うん、
で、開いてくるとやっぱり匂いもね、薄くなるんだそ
う
ですよ。
うん、
だから葉っぱ開く前の状態の方が匂いもいいですし。うん、
味も濃いと。
そうそう。
ぎゅっと詰まってるというか、うん、そういう感じですね。
そうですよね。
佐々木さんはご本人でも、あの、取りに行かれるんでしたっけ、
牛。この前も行ってきました。
あの、はい、やっぱ旬が今なんですかね。
そうですね。僕はあんまり葉っぱの方は気にしないでいただいてるんですけども、うん、やっぱ伸びかけが美味しいから、うん、もうちょっと遅いかもしれないですね。まだあの日陰のあたりだといいんじゃないかと。
うん、やっぱり取るときはそのあまり成長してないものを狙って取るわけですか？
あの、たくさんあるので、あの、うん、なるべく大きい方から少しずつと。
自然保護の観点的にも
そうですね。は
い、
そうだよね。あれ、根くそに取っちゃうともう来年入らないですからね。
そうですよね。
来年のためにはやっぱりちゃんと、
残して、
はい、例えば100本、あ、100本はねえな、20本あったとすれば、うん、まあ10本とか7、8本を、
7、8本
残して、
ね、は残すと。まあ、半分か、ね、半分弱は残さんといかんと思いますね。それで今度湯浅さんなんか、ええ、あの山菜採りでなんか
山菜採りっていうほど本格的に、うん、あの最近はやったことないんですけど、ええ、まあ札幌の実家の庭にですね、いつの間にかというかほっといたらあのとか吹きの塔がボンボン入ってくる、あれはもうその何も気を使わずにもう取りたい放題にむしろその取らないと雑草のようになってしまうから、あの、まあ、この時期は吹きの塔ですよね、取ってきて、あの、僕は、まあ、おひたしみたいにするのも美味しいんですが、 おひたし酢醤油、あるいはやっぱ天ぷらが、うん、あのほろ苦さが天ぷらにするとすごく映えて、
なるほど、
美味しいです、
ね、そうですか。いや私はね、ふきのとういっぱいあるの見てるけども、うちの家では私が子供の頃はふきのとうなんて食べてなかったと思うよ。
あ、そうなんだ、
うん、あれ多分ね、最近になってみんななんかふきのとうのあの苦みがね、
うん、
いいとかって言って食べるようになったけど、昔ふきはね、うん、食べるけど、
うん、
ふきのとうっていうのは私食べたの見たことない。
そう、うん、そう、基本的なことを聞きたいです、うん、ふきのとうってあの黄色い花ついてるあのたまに道路の端とかに生えてるあれですよね。
そうそう、いやあのふきのとうっていうのはね、ふきとあの茎じゃない、なんちゃ地下茎とは一緒なんだそうですよ。ふきのとうを履いて翌年ふきになる。
あ、そうなんですか。
だそうです。
あ、
聞くとこに
翌年にふきに化ける、
うん、だそうですよ。話に聞いただけでは本当かどうかわからない。
花が咲いてるところにはあのでっかいこう葉っぱのついたふきがなる。
そう、来年ね、
ちっちゃかろうが大きかろうが、
だから今年ふきのとうは咲いてると来年ふきが入るんだそうです。
へえ、そう、あ、それ知らなかったですね。
本当に面白い話しましたね。
うん、
だから、吹きの塔が生えているときは、来年そこ吹きが入るから、その場所を覚えて、置いて、吹きを取りに行けばいいんだそうです。これも聞いただけの話だからね。
調理
かどうかわかんない。
調理するのは、まあ、吹きの塔の方が若干楽みたいです。吹きは、あの、皮むいたり
とか。そう、皮むいてね。
えぐみ取ったりとか、なんか渋み取ったりとかしなきゃいけないですね。
そうだよね。
佐々木さん、吹きの塔とかも食べます？
吹きの塔はなかなか最初食べ方が分からなくて、すぐ茶色になっちゃったりしたので、
うん、
でそれから調べて、あの重曹で茹でるといいとか、食塩で茹でるといいとか、で、まあ、苦みをちょっと楽しんでみました。
はい、調理の仕方にもいろいろコツがあるわけですね、山菜は。
あるね。
多分あれ、ビールとかにも合うんじゃ
ないですか。良さそうですね。
なんかビールのつまみに
天ぷらにしてビールと一緒にとか
いい。そう、山菜といえば、今、山わさびも時期ですよね。
ああ、そうだね。
僕、この前もらって、あの、すりおろしてご飯にかけて食べたんですけど。
ああ、そう、あれ、味噌かなんかでこう、少し味付ける。
あ、そうなんですか、うん、
おわさびにね、
味噌入れて、ちょっとみりんとかですね。
うん、そうすると、こう、なんちゅうの、あの、佃煮というのかな、あれ、名前なんちゅうのかわかんないけど、うん、ちょっとした、あの、ご飯の、おかずになる。うん、そういう
作り置きの、
そうそうそう、
はい、それは知らなかった。いや、今山わさびを、うん、あの実家にこの前帰った時に、うん、知り合いの人からもらったのって大量にもらってきたんですよ、うん、で冷凍しとけば持つからとは言われるものの、うん、すごい量をもらったんで、どうやって食べようと思って
だからそれね、味噌と醤油ですか、あれ、うん、
とりあえずここに持ってきてく
ださいでそれ料理して、そうするとおかずになります。
あ、じゃあそのままそれを食べたくないと、うん、なるほど、またいい話を聞いた。食料
勉強なるね。
勉強なるし、ね、食料事情はやっぱり薄いんでね、あるの大事に食わないとと思って。
なるほど。
そうなんですよ。いや、いいな、山わさび。ぜひちょっとやってみたいと思います。
はい、
そうですね。まあ、今までですね、山菜をどういうふうにとって、どういうふうに食べるかというようなお話をいたあのしてきたんですけども、最後にそれぞれ一押しの山菜を一言ずつ言っていただいて、閉じたいと思います。どうぞ。
はい、佐々木明的にはやはりあの餃子ニンニク、
餃子ニンニク、
これが尽きるという感じです。
はい。
僕はほろ苦いやつなら何でもいいんですけど、やっぱり先ほど申した通り、ほろ苦いそのふきのとうの天ぷらが、あれが絶品だったと思います。はい。
なるほど。私がね、一番好きなのはね、ウドの酢味噌和え。
あ、いいですね。
あれは一番美味しいと思います。いいあれもちょっとなんかほろ苦さあるけど、
ね。あります。あれもいいです。
はい。そうですね。はい。ワイワイガヤガヤはですね、今回山菜採りについてというテーマでお送りしました。これで、ワイワイガヤガヤを終えさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。茅野茂二二谷アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数民族先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。今まではビラ取り帳が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。私本日講師を担当いたします茅野史郎です。クレヘアナックネ茅野史郎ね。
クレヘアナックネ佐々木明ね。
はい、今日はですね、平成19年2007年度の2月10日にですね、私が STV ラジオで、アイヌ語ラジオ講座というものをやったことがあるんですが、その時に使いました、テキストを使って勉強してみたいと思います。リスナーの皆さんはテキストはございませんが耳で聞いてください。今日のお話の内容なんですけれども、簡単文というのがありますよね。簡単符がついた、とても綺麗だなとかですね、なんと美しいんだろうというような、そういう言葉が英語ではよく出てきますが、アイヌ語でもですね、それと似たような表現があります。今日まずご紹介するのは、お腹が空いている時にですね、ああお腹が空いたなという言い方をちょっとやってみたいと思います。私がまず発音いたしますので、佐々木さんにですね、私が言った後に、オウム返しのように言っていただきたいと思います。じゃあ私がやりますね。まず1回やります。クイペルスイフミアン、
クイペルスイフミアン、
クイペルスイフミアン、
クイペルスイフミアン。
はい、このですね、このルスイという言葉なんですが、まあカタカナ見ていただくとルスイと書いてますが、これ実はイのやつはローマ字を読んでいただくと Y の表記なんで、
はい、
ルスイというような感じですね。ですからクイペルスイフミアン、
クイペルスイフミアン、
うん、まあよろしいでしょう。お腹が空いたなっていうやつですね。クイペルスイフミアン、はいどうぞ。
クイペルスイフミアン、
はい、なんかもう少しお腹が空いたような気持ちでやっていただけるとよろしいかなと思いますが、それでは2つ目なんですけども、何かを食べた後にですね、これは美味しいなという表現ですね。私がまず一度やります。でその後に、佐々木さん発音してくださいね。それでは行きます。ケラーンフミアン、
ケラーンフミアン、
ケラーンフミアン、
ケラーンフミアン。
はい、でこのケラというのは味という意味です。アンというのはあるという意味ですね。ですからケラーンというと味があるという意味で美味しいという意味ですね。アイヌ語っていうのはそういう意味のある、なんて言うんだろう、単語の組み合わせなんですよね。ですからケラーンで美味しいという意味なんですけども、このフミっていうのは自分が感じた様子を表す言葉なんですね。ですからケラーンで美味しいってフミっていうのはなんとかだなという感じですね。してこのアンという言葉はその簡単、驚きの様子を表すときに使われる、表現です。ですからケラーンでもいいですし、ケラーンフミでもいいですし、ケラーンフミアーンっていうと本当に美味しいなというような感じですね。はい、やってみましょう。ケラーンフミアーン、
ケラーンフミアーン。
はい、なんとなくいい感じになってきたんじゃないでしょうか。先ほどの例えば餃子ニンニクを食べてですね、これはうまかったなというのを想像しながらやっていただくといいと思いますね。
はい、
もう一度やってみましょうか。
はい、
ケラーンフミアーン、
ケラーンフミアーン。
はい、よろしいと思います。それでは次の例文ですが、今日は4つほど紹介を予定しておりますけれども、3つ目に行きます。寒い時にですね、その今日は寒いな、今日は寒いなというような感じを表すアイヌ語です。それでは私がまず、やります。タントクメライケフミアン、
タントクメライケフミアン、
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 タントクメライケフミアン。
はい、アイヌ語の場合はですね、割と平坦に発音するとよろしいと思うんですね。日本語に非常に似てると思います。例えば英語であればこう抑揚あるように言いますけども、アイヌ語の場合だとタントクメライケフミアンというので、タントクメライケというような言わない方がアイヌ語っぽいと思います。ですから、
はい、
サッと行くような感じがよろしいかと思います。
はい、
もう一度行きますね。タントクメライケフミアン、
タントクメライケフミアン。
はい、でここのポイントなんですが、実はどこに一番その強調すべきかというのは、動きを表す言葉ですね、動詞という言葉なんですが、これは実はメライケというのが寒いという言葉ですね。ですから この中で一番強く発音するのはこのメライケです。ですからタントっていうのは京という意味ですから、タントクメライケフミヤンっていうのが本当のアイヌ語としては一番聞きやすいやつですね。ですから同じ全部あの強い状態で言うと、なんか聞いてて、あの、
はい、
なんて言うんだろう、少し強調しすぎだなっていうような気がするので、タンとクメライケフミヤンみたいな感じですね。こういうふうに言うといいと思います。はい、じゃあもう一度やってみましょうか。タンとクメライケフミヤン。
タンとクメライケフミヤン。
はい、だいぶ良くなったと思いますね。はい、はい、次4つ目なんですが、咲いている花。もうこう花、赤、青、そういう色で咲く花ですね。そういう花を見て、綺麗な花が咲いてるなというようなことを表現したい時の表現です。それではアイヌ語の紹介をします。いきます。ピリカノンのヘチラサシリアン。はい、どうぞ。
ピリカノンのヘチラサシリアン。
はい。これも動詞は何かというと、咲くという言葉で、このヘチラサというのが動詞ですね。ですから、これを強調して発音していただくと、アイヌ語の表現としては一番よろしいと思います。ピリカっていうのは美しいとか綺麗、ノンノは花で、ヘチラサが咲くという意味ですね。でシリは内々の様子、アンっていうのはあるという意味です。ですからピリカノンのヘチラサシリアンというこういう感じですね。はい、どうぞ。
ピリカノンのヘチラサシリアン、
うん、なんとなく怒ってるように聞こえるので、もう少し優しく言っていただくといいと思います、はい、これは見て綺麗だなという感じですから、ピリカノンのヘチラサシリアンという感じですね。はい、どうぞ。
ピリカノンのヘチラサシリアン、
うん、でこのピリカという言葉も実はピリカというような発音ですね。ピリカじゃないですね、はあ、ピリカノンのヘチラサシリアンという感じですね。はい、どうぞ。
ピリカノンのヘチラサシリアン、
はい、あのだいぶ良くなってきたと思います。あの佐々木さんは二部隊のアイヌ教室に何度か、まあ、いらしてますけども、アイヌ語の方はそれほどまだ勉強してないんですよね。
それほどしてない、
はい、ですからこのFM ピカウシでのワンポイントレッスンにはちょうどいい方だなと思います。して共に勉強していきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
で、あの最後にですね、1行ずつやっていきます。私が日本語を言いますので、アイヌ語を言ってくださいね。お腹が空いたな。
クイペルスイフミアン。
美味しいな。
ケラアンフミアン。
今日は寒いな。
タントクメライケフミアン。
綺麗な花が咲いているな。
ピリカノンのヘチラサシリアン。
はい、今日は簡単文の紹介をさせていただきました。
スイヌはうんこれやん。
はい、また聞いてください。それではインタビューコーナーです。今日本日のお客様は三重県在住のフリージャーナリスト、ウィニフレッド・バードさんです。こんにちは。
こんにちは。
バードさんは昨日ですよね、2部隊に入ったのは。
はい、そうですね。
2部隊に入ってどのような感想を持ちましたか？印象といいますか。
あ、そうですね、あのやっぱり三重県と比べたらまだまだ冬ですね。
あ、寒いですか。
はい、うん、で、あの資料館と、
はい、
あの博物館もとっても良かったですね、
うん、あ、なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。それはあの町立二部谷アイヌ文化博物館と茅野茂二部谷アイヌ資料館、
はい、そうですね、
2つの館を昨日ご覧になったと、
はい、あ、そうですね。
どちらにあのお泊まりになったんですか？
あの民宿知性。
そうですね、民宿知性というのは、知性というのはアイヌ語で家という意味ですけれども、民宿家に泊まったと、
はい、
日本語で言うとあのかやぶきの家じゃないですよね。
そうですね、普通の家ですよね。
近代的な家でしたよね。
はい、
はい、それではですね、いくつか、お話を聞いていきたいと思うんですが、まあ、バードさんがですね、現在三重県にお住まいですけども、日本へ住むきっかけというのは何だったのでしょうか？教えていただけますか？
私日本人と結婚してます。
あ、なるほど。
で、 彼とあのカナダで出会いました、
ええ、あなるほど。
あ私あのあ大学卒業して、ええ、あの有機農業に興味があってそういう仕事をしてましたが、
ええ、
あのカナダ の, あの農場で働いていまして、
ええ、あなるほど。
で彼は大工で、
ええ、
そこでログハウスの勉強をしに行ってそこで出会ってで日本に帰りました。
あそうですか、はい。大学はどちらであの勉強されたんですか？
アメリカのマサチューセッツ州のエムハースト大学というところです。
なるほど。そしてカナダには、はい、あのどちらでいらしたんでしょう
か？カナダのどこですか、
うん、その農場というか農業の勉強したところは、は
い、あ農業の勉強というかそあ1年ぐらいアメリカとカナダでいろんな10カ所ぐらいの農場にいて、
あなるほど、
さまざまなやり方を
その有機農業について勉強してたと。そうすると旦那さんとはカナダの、まあ、とある農場で知り合ったと。
はい、
なるほど。
そうですね。
もう結婚されてどのぐらいになるんですか？
出会ってから6年で、結婚はまあ1年半ぐらい前ですね。
なるほど。まあ、ちょっと個人的なことを立ち入って失礼いたしましたが、それはちょっと本題にあの戻しますけれども、まあウィニー・フレッド・バードさん、まあこれがあのフルネームなんですけども、まあバードさんってお呼びしてよろしいですね。はい。まあバードさんはフリージャーナリストという肩書きをお持ちですけども、主にどのようなお仕事をされているのでしょうか。まあどこかの雑誌社とか新聞社などと契約などしているのか、その辺を教えていただけますか。
契約というよりあの様々な新聞と雑誌に記事を書いてます、
はい、あなるほど。それは
自分が書きたいことを提案し て,、うん、提案して
あ、
な
るほど。新聞社はどちらの新聞なんか多いんですか？
多いのはジャパンタイムズという AG 新聞ですね。
あ、じゃあ原稿全部英語でっていうことですね。
はい、もちろん。
あ、じゃあ日本語の原稿じゃないんですね。
は全然書けません。
あ、
はい。
なるほど、
はい。
すごい日本語が堪能なのでね。日本語で取材してそれを英語で書いて記事にしてるという。
そうですね。
あ、なるほど。
そうですね。
そうですか。
はい。
なるほど。ジャパンタイムズはどのぐらいの頻度であの出してるんでしょうか、記事は。
そうですね。様々ですけど、1ヶ月に1回とか。
必ず。
必ずじゃないんですけど、うん、まあアメリカの雑誌でも、うん、他の日本の雑誌でも、にも出してます。
テーマはどんなのが多いんですか？
環境のことが多いですね。環境問題や自然のこと、
うん、いや、
たまたまあのたまにあのなんていうんですか、あ建築関係のこととか、うん、いろいろ、うん、
なるほど
他のことも、はい、
なるほど。まあ例えば環境問題というと日本ですと調査捕鯨ということでクジラ取りに行ったりしてますけど、
はい、
それに対してグリーン、何でしたっけ、グリーン、
あ、シーシャーパードとか、
あーシーシャーパードとか、はい、グリーンピースだっけ、あれ何でしたっけ、
あ、そうですね、
そういう団体ありますよね。
うん、そうですね、うん、いや、そういうことは私は特に記事書いていません、うん、
あ、いないですか。
森のことが多いですね、海より。
あ、海より、
はい。
うん、はい、例えばあの水 W ニコルさんっていうのが、はい、あの黒姫でですね、
はい、
あの山を買い取ってそこで、環境保全の活動なんかしてますけど、
は
い、その水 W ニコルさんとは面識などはございますか？
同じジャパンタイムズで彼もカーブも書いてますが、
うん、あ、そうですか。
会ったことはないですけど、とってもいいことやってます
ね。そうですよね、
はい、
あの人はうちの父とはよく恋にしてましてね、年に1回ぐらいはよく遊びに来て、
あ、そうですか、
うちの父のとこでアイヌの伝統的な料理をね食べたり、うちの母にそのアイヌの伝統的な着物をね発注して、
はい、
それを半年か1年後にちゃんと受け取って帰ってましたよ。
いいですね、
うん、ですから CW ニコルさんはね、
はい、
そういうアイヌの着物も持ってますし、
して
あの人自体もそのイギリス出身ですけども、スコットランドかどちらかの出身で、やっぱりイギリスのね、UK に支配された側だというふうに言ってました。だから、はい、日本におけるアイヌと同じ立場なので、
はい、
あの自分としては気持ちがよくわかるよというようなことを言ってましたね。
あ、は
い、
そうですか。
なるほど。まあ CW ニコルさんと一緒にジャパンタイムズに書いてるということは、
そうですね、
いずれどっかでお会いできる でしょうね、きっとね。
ねえ、会いたいですね。
はい、
うん。
それでは次の質問なんですが、今回の北海道への取材旅行の日程や目的などを教えていただけますか。まあ、はい、はい、どうぞ。
じゃあ2週間ぐらいの旅行なんですが、
はい、
あのまず稚内の方に行って、あの猿払という町に行って、はい、あの糸という魚についての記事を書いてますから、そこにたくさん糸が住んでいて、うん、保護活動もいろいろ行ってますから、はい、
なるほどね、うん、
で、はい、
はい、そのはい、どうぞどうぞ、
はいね、あのその次はあの旭川の方に行って、
はい、
あの斉藤牧場という、うん、あのまあ、自然の方をやってるところに取材をしに行って、
うん、
で旭川動物園でも2日ぐらい取材して、
うん、なるほど。
でこれが最後になりますよね、この二部谷の、
はい
はい、
まあ実は昨日ですね、昨日の夜ですけども、このスタジオとなっている二部谷子ども図書館で木端幸子さん、そして鍋沢保さんからそのアイヌの伝承、あ、失礼しました、アイヌ語の伝承状況について取材されましたよね、
はい、
まあ、その話を聞かれた感想などを教えていただけますか。
あ、そうですね、とってもあの興味深い話を聞かせていただきました。あのいろいろ初めてあの聞いたようなこといろいろありましたから、はい、よかったです、
ね。ちょうどその取材の時私も一緒に立ち会ってたんですけども、お二方が結構アイヌ語混じりで喋ってたんですけど、内容の方は十分理解できましたか。
そうですね、私やっぱり日本語はまだ勉強中なので、日本語がわからない、日本語の言葉かアイヌ語かちょっとわからない時もありましたよね。
なるほど、
はい、
まあでもいい経験だったですよね。
そうですね、うん、
今までそのアイヌ民族に直接会ったり取材したっていうことは経験あるんですか。
いや、ないですね、初めてですね、はい。
じゃあ昨日アイヌ語の語りなんかも言ってましたけれども、
はい、
その時に聞いた響きなんかどういう印象を持ちましたか。
あ、そうですね、あの歌はすごく綺麗でしたよね、
うんうん、
あのなんて言ったらいいんですか、あの意味は分かったらもっと面白いと思いますが、その音でもとってもいい感じでしたね、
うん、そうですね、昨日あの鍋沢保さんがトイトイウシカムアサハイエレスと言って、土のついた肉によって私は、育ての姉に育てられたという話をしてくれたんですよね。
はい、
ね、あのデプニと言って表紙を取るね、
うん、
木で本当はロブチを叩くんですけども、昨日はもちろんテーブルですからテーブルの上でね、こう叩いてやってましたけど、
はい
はい、まあああいう話を直に聞くというのもそうめったにないチャンスなので、
あー、
まあ、バードさんはいい経験されたんじゃないかなと。
そうですね、とっても良かったです、うん、はい、
まあ、あと二豚に、まあ、昨日一晩泊まって今朝もこの近くを散歩されたと思うんですけども、うん、あの二豚のその環境という点においてはどういう印象を持ちましたか。
そうですね、まあもっと山の中のところ も見たいなと思いましたが、あの、うん、あの岩、なんて言うんですか、
オプシヌプリというやつね、
はい、
穴あき山というところ、
はい
はい、
そこを見に行って、うん、あ、面白いなと思いました、
うん、写真は撮りました、
うん、はい、うん、もちろん火が出てるところ、
うん、
撮れませんでした、
う
ん、
そうですね、
はい、
あれは夏至の日にですね、ちょうど太陽が日に沈むときにその穴あき山のところをちょうど通って日が沈むんですよね、
はい、
それが夏至の時ですから今年は6月の21日か2ですね、
はい、
ですからその時もう一度いらしてください。そうするとそのオプシヌプリという穴あき山の中に太陽がこう日が沈む時にぽっかり入るんです。
あ、見たいですね、
ぜひ。これは本当面白い天体ショーというかね、年に1回だけ見ることもできる、
はい、
まあ1回といっても実際夏至の前後3日ぐらいは見れますから、トータル3日間ぐらいは見ることができますけども、
はい、
まあもしチャンスというか機会がありましたら、
はい、
6月にももう一度お越しください
ぜひ来たいと思います。
はい、本日はですね、三重県にお住まいのフリージャーナリストウィニフレッド・バードさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カムイユカラのコーナーです。本日は茅野茂のアイヌ神話修正カムイユカラ編1よりミントゥチアコラムコロカッパと美女、語りは平賀さともさんです。収録は茅野茂が収録しまして1965年昭和40年9月20日の録音です。それではお聞きください。
へんのえもこるくへあんへんのえもなくるへあんへんのえかむよるすべへんのえあやちきぬへんのえとかっちぷとへんのえぬこんにしぱへんのえしねまつねぽへんのえこんくべねへんのえねまつねぽへんのえあいのったかへんのえいしりかさかへんのやかむいおったかへんのやいしりかさかへんのやぴるかめのこへんのやとあすろるけへんのやちほぷにれへんのやかむいおるぱくのへんのやちほぷにれへんのやねひおろたへんのやにんとちかむいへんのやこんぐすくせへんのやさんるべねへんのやとかっちぷとへんのやえぬこにすぱへんのやおろたさまへんのやゆくのにすぱへんのやかむいのにすぱへんのやあうなるらこらへんのやまねこるかへんのやへやしらなへんのやかむいおぴったへんのやとかっちぷとへんのやえぬこにすぱへんのやちえやむからへんのえこらこたんへんのえちえやむからへんのえあいからかくすへんのえとかっちぷとへんのえぬこにすぱへんのえぱろあいたこへんのえきははべへんのえねおかひへんのえけけへたへんのえしぱせかむいへんのえあまってぽほへんのええこんぐすくせんのえええこわねころへんのえけけへたへんのえたぱんとかっちへんのえあるぱひねへんのえとぺっねあるぱへんのえつっぽくわくすぺてんのえぺてとこほへんのえぽろとおまへんのえとのしきけへんのええこたんころぺへんのえさくそもあえぺんのえみつねひけへんのえねるべねへんのえたぱんべあなへんのえあいあいこたのろへんのえにそまっぺへんのえねわしらんへんのええらいけやくんへんのえあこるまつねぽへんのえあいこれこすへんのえねなせころへんのえはべあにねへんのええやいこぷんてくすへんのええきんえきねへんのえにゃぽろとへんのええこたんこってへんのえさくそもにねへんのえらいけひねさんさんるべねへんのえねわねわくすへんのえかんなるいのへんのえけけへたけんのえたぱんとかっちへんのえあらぱいねへんのえつかわくすぺてんのえぺてとこほへんのええあしらなへんのえへおこたんこるぺへんのえあんかとふへんのえねおかひへんのえやたおかむんちょるぽくんぺにつねひけへんのえぽろひけへんのえにさおろまへんのえきわあんなへんのえねわあんぺへんのええらいけやくねへんのえビリカナンコロヘンノイエセコロアイタテヘンノイエミスパキアクセンノイエエヤイコプンテコヘンノイエエキンナヒネヘンノイエネアプカライケワイワヘンノイエパークノネコロヘンノイエタポロワノヘンノイエカムイウタラヘンノイエウコランコロヘンノイエウコソンココロヘンノイエアンパアイネヘンノイエトカプチェトコヘンノイエチュクワクスペテンノイエアラパアイネヘンノイエポロコテアンヘンノイエコトノスキタヘンノイエシポロスンクヘンノイエアンドゥヴェネヘンノイエスン くきたいへんのえ、おこたんこっぺへんのえ、しそやにくねえへんのえ、ねるべねわへんのえ、すんくとるぽけんのえ、おこたんこっぺへんのえ、そやにくねえへんのえ、といそやにくねえへんのえ、ねわしらんへんのえ、ねわおかいぺへんのえ、エロンのやくんへんのえ、あこまってぽへんのえ、えころこすねなへんのえ、せこらいたってにゃにしぱき。あくそらのやいこといまへんのえ、しらんすいぱわへんのえ、インカルヒケへんのえ、しそやがむいへんのえ、にきたいたへんのえ、おかいぺぱてけんのえ、ねわねやくんへんのえ、にゅうけすくにたんのえ、そぼねこるかへんのえ、といちせこるぺへんのえ、あすとまかむいへんのえ、うたろるけへんのえ、うたりいねぺんのえ、ぬかるひけへんのえ、しとまくすへんのえ、あらぱこぱんへんのえ、ねひおろたへんのえ、かむいおろわのへんのえ、とかっちぶとへんのえ、えぬこにすぱへんのえ、あいたてはうえへんのえ、えろんぬにゅうけす。こたないえやむかるぺえろんぬにゅうけさうえねちきへんのえ、ねんかあるぱへんのえ、いころぱれやんへんのえ、あいたくてあわへんのえ、みとちかむえへんのえ、いけすひねへんのえ、もしっとらしいへんのえ、えっかとふへんのえ、おやこやったへんのえ、ペトさんぷとへんのえ、ぷんきねくろへんのえ、こやんとえとんへんのえ、きいろきゃかへんのえ、あこるこたぬへんのえ、ちぇっかさくわへんのえ、あころぺとおろへんのえ、はるかさくわへんのえ、かむいやんところへんのえ、おあらあいあいかへんのえ、せこはわせんのえ、えっこにゃいねえんのえ、さらぷとふへんのえ、まつねさらぷとふへんのえ、もしんのしきたへんのえ、えっとえねえんのえ、さらぷとふへんのえ、ちわっそかしへんのえ、えぷんきねくるへんのえ、こやんとえとんへんのえ、きあくすへんのえ、あころぺくおろへんのえ、せっかさくてくろねるえね、あいぬたるかえっぱいさま、かもやねやかこやいべんぬからへんのえ、あきいるべねへんのえ、かむいやんところへんのえ、ぱてかむいへんのえ、あやんところかへんのえ、こややってなへんのえ、はわさこせんのえ、おろわいけすいへんのえ、あらぱかとへんのえ、ぺっぴしのかへんのえ、やいやんとえとんへんのえ、あさっこぱんからへんのえ、あらぱいねへんのえ、しぴちゃろあるぱへんのえ、しぴちゃるぷとへんのえ、えぷんきねかむいへんのえ、こやんとえとんへんのえ、きるえにゃこせんのえ、しぴちゃるぷとへんのえ、えぷんきねかむいへんのえ、あしぬまあなへんのえ、やんとおこるかへんのえ、そもあきなへんのえ、たばいしぴちゃらへんのえ、あらぱいねへんのえ、ぺとんともへんのえ、ちゅうのえくるへんのえ、ちゅうのえまてんのえ、おかるえねへんのえ、おろなんぱわやんとえんとめいぬすこらあげあくすへんのえ、ぺっとらしへんのえ、あらぱいねへんのえ、ぺっとのすきたへんのえ、ちゅうのえくるへんのえ、ちゅうのえまてんのえ、こやんとえとんへんのえ、あさっこぱんからへんのえ、くすかくすへんのえ、ぺっとらしへんのえ、あらぱいねへんのえ、たんしぴちゃらへんのえ、とぺてにあるぱへんのえ、つっかわくすぺてんのえ、ぺてとぽほへんのえ、ぽろことまへんのえ、こつのしきげへんのえ、エコタンコルペヘンノイエ、アラウェンカムイヘンノイエ、アンドゥウェネヘンノイエ、オロタアルパヘンノイエ、ウネノウェンカムイヘンノイエ、ウケムノクスヘンノイエ、ヤントコルワヘンノイエ、サケカルキワヘンノイエ、イワンシントコヘンノイエ、ロスキルウェネヘンノイエ、クタワネヤクンヘンノイエ、コタンアベンテヘンノイエ、モシリアベンテヘンノイエ、あいぬこたんへんのえ、ちといべんてからへんのえ、あいからかるくにへんのえ、 カムヨピッタヘンノイエヤイニュンケセヘンノイエタンペクスヘンノイエコロシルンカムイヘンノイエコアンスラニヘンノイエネヒオロタヘンノイエオスマケワヘンノイエコタンカパクペヘンノイエモシリカパクペヘンノイエシトメロスキヘンノイエイペタネオペンノイエテテカネヘンノイエコッタケワヘンノイエアリコラチヘンノイエカンチパペヘンノイエトゥワンサシヒヘンノイエシトメロスキヘンノイエチョラウキヒネヘンノイエシピチャレトコヘンノイエオアラパキワヘンノイエネロクシントコヘンノイエイワンシントコヘンノイエオーポラリヘンノイエクタガネヤクンヘンノイエモシリペネワヘンノイエエヤムクスヘンノイエカッチタラヘンノイエオプニタニヘンノイエスイエスイエコロヘンノイエパイカルワノヘンノイエタンチュパクノヘンノイエエペカクスヘンノイエコロボカパテヘンノイエモシイレピッタヘンノイエチサナサンケヘンノイエキシリネナヘンノイエモコロクヘアンヘンノイエモナクヘアンヘンノイエカムヨルスペヘンノイエアイエチキノヘンノイエタプネカニカムヨルスペアンナホクレウコラムコロワカムイセルマクヘンノイエコタネピッタヘンノイエエチキナンコンナヘンノイエセコルカネもうこう、ひね、ウェンタラプクラン、ひね、コント、オラノ、コタネピッタ、そのパハ、アンペ、ポロワッカパー、テッパイカルワノ、チュッパッノネワトイカ、アウェンテコタンカ、アヌパチキアヌパ、していたとよ。アクス、そういう夢見てコント、カムイケメウンスやら、コタンケメオンスやら、ケシンネモシルケスモシルパウエウコソンコアテして、タテユカムユカタテ。
はい、ミントチアコラムコロカッパと美女について解説をいたします。これは彼のシールアイヌ神話修正の、10巻目に出ている解説を読ませていただきます。トカチ川の河口に住む美しいアイヌの娘を嫁に欲しいと思ったカッパ神が、アイヌの村に住み着いているのを心配した神々は、村長に化け物退治をしてくれたら嫁にやろうと言わせる。大蛇、大きい蛇ですね。大蛇は退治したものの、スズメバチを退治できなかったために村を追い出され、どこにも止めてもらえないカッパ神は、静内川が二つに分かれる東の川の源に住む化け物のところでやっと止めてもらう。化け物同士が同情し合って酒を作ったが、その入れ物がひっくり返ると国中が大洪水になってしまう。心配した神々は、ホロシリの神を生かせ。これはホロシリだけってあるんですが、そのホロシリだけの神様ですね。ホロシリの神を生かせ、ゆっくりと酒桶を揺すって酒をこぼしているものだから、春から秋までずっと洪水が続いている。こんな神の話を夢に見た人がいるというので、村中で神に力をつけようとあちらこちらで神をねぎらっているというお話。カッパ神が住み着いてしまったアイヌの村や村人たちのことを心配した神々が村長の口を借りて次々とカッパ神に化け物退治をさせるというところが面白いという、まあこれはあらすじですけども紹介させていただきました。本日の放送、失礼いたしました、エンディングのコーナーとなります、本日ですねギャラリーとして、新札幌のドラマシティで、活躍されているノブさんがいらしてますので、あの今日の FM ピパー氏の放送をですね 時間にご覧になってどのような印象というか感想をお持ちか。3回ですよね、続けて見学されて。
そうですね、ちょっと勉強と思って、今日で見学させてもらってましたけれども、
どうだったでしょうか。
今日のことどうのこのっていうより、まずね、これだけ中身の濃い放送をね、もう9年以上続けてられると、もうそれにやっぱり感動してるんですよね、僕はね。まあ今日、まあ僕あの音楽が好きなので、今最後の、カムユーからちょっとなんかどっぷりと聞かせていただいて、嬉しかったんですけれども、はい、もういつもいつもありがとうございます。
本当、あのノブさんにはですね、3月4月5月と今日で3回目、はい、まあ、ギャラリーとしてあの来ていただいているのを、まあ、ちょっと無理を言ってですね、今日出ていただきましたはい、それではですね、湯浅さん、
はい、
先ほどもワイワイガイガイで登場いただいたんですけども、
はい、
いつもはミキサー担当というか裏方なんですけど、実際出てみるとどうでしょうかね、はい、まあ湯浅さんの場合は他のラジオもやってる経験あると思うんですけど、
いや、なんすかね、まあピパウシは放送前の打ち合わせでかなり話が盛り上がってることってよくあるんですけど、まああれを経験しているので、似たような気持ちで臨むことができて、なんていうか、まあ、特にこうなんか変に緊張したりもなくです、お話ししてて楽しかったです。
なるほど。まあ岩瀬さんなんか落ち着いてるしね、はい、経験もあるんでよろしいかなと思います。まあ、ピパウシもですね、最近スタッフがいろいろ忙しくてですね、3、4人でやってるという事情がありますので、もしこの放送をお聞きの方でラジオに興味のある方は予約なしでもいいですから、当日午前9時半ぐらいにこのスタジオに来ていただけると、今度ボランティアスタッフとしてね、手伝っていただきたいと思いますねお金は出ません、無給ですので割れぞという方はぜひいらしてください。
もう本当、急に来ていただいて構わないですよね。
そうですね、はい、それでは FM ピピアウシからのお知らせを佐々木明さんに、していただきます。はい、どうぞ。
はい、FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡港取町二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第109回目の放送もお別れとなります。次回は6月の13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 pia